ポリタンさん、くまったくん、いくよ。
うどんちゃん、よろしくね。
くま、せーの、真夜中にゲイ。
はい、皆さん、お世話になっております。真夜中にゲイです。このポッドキャストは、東京在住、ほのぼの系お兄さんゲイカップル2人が、どちらかが死んでも悲しくならないように真夜中にこっそりと会話している番組です。
折り合いをつけるという言葉を知ったうどんと、
人とのつながりが知らない誰かを助ける手伝いになることを知ったポリタンの提供でお送りします。
お送りします。
はい、ということで始まりましたが、折り合い
始まりました。はい、
折り合い、
折り合いをつける、
折り合いをつける言葉を知ったんですか。
はい、あの今まで人生生きてきて、
うん、
なんか妥協するだったり、
うん、
あとここは貫くだったり、うん、まあ極端に何だろう、こう意地を通すか通さないかみたいな、
うん、
なんかそういう、まあ、白か黒かみたいな、
はい、
なんかそういう考えしかなかったんですけど、
なんと
なんかある程度もうお互いの妥協点を見つけて、
うん、
でまあ互いにねある程度こう譲り合うっていう、そういうなんかこう交渉とか話し方とか意見の交わし方って大事だなって、なんかこの年になって初めて思うようになりました。
ね、すごいね、
はい、
すごい成長だね。
これね、白黒をはっきりつけるって今までやってきた自分もいいんだけど、なんか自分でもこう妥協しすぎず、
うん、
けど言いたいことも言うけど も向こうのこともこうちゃんと聞き取って話すって、
うん、
これは大人の会話術だなと思って。
そうだね、
うん、
むしろちょっとよくそれで40年間やってこれたって逆にすごいと思ってしまったんだけど、何かきっかけがあったの？
いや、あの無意識には多分やってたんだよ、
うん、
けどなんだろうね、こう特にあなたとの喧嘩なんですよね。
あ、僕？
はい。
あ、僕なんだ。なんだ。
きっかけは
。ああ、僕ね。
あなたから振ってくれたから、はい。
ああ、なるほど。あ、僕のおかげで成長できたと、そう言いたいわけですね。
そうですね。
はい。
僕らももう一緒に住んでね、
うん、
あの2年経って。
経ったね。
まあ3年目を迎えようとしているんですけれども、
はい、
まあ、カップルとしてもね、
うん、
あの3年、僕の中でこう3年以上付き合った人ってあんまりいないから。
あ、そうなんだ、
うん
うん、
割とこう長い、ね、年月になっていくんですけれども、
うん、
やっぱ喧嘩をしていて、
はい、
こうはっきり謝ってほし
い
とか、
はいはい
は
い、
はっきり解決してほしいと思ったことって結構多々あるんだけど、
うん、あったね、
うん、けどもうなんか謝ってもらわなくてもいいから、
うん、
こうお互いがこうなんだろう、いい頃合いを見合ってこう和解するタイミングっていうのを、
うん、
なんかあ、ここかもなっていうのを最近知ったんですよ。
最近なんだ。
っていうのも、
うん、
前回もお話ししたんですけれども、
うん、
ポリタンさんがデートで寝ました
と。あ、はいはい、
それについてあの悪びれた態度なく
悪びれた態度なく、
はい、はい、しかもその後ポリタンさん焼肉を食べたいって言って、
まあ、そうだけど、
で焼肉屋に行きたい焼肉屋に行きたいってずっと言ってて、
そんな言ったっけ、
うん、じゃあお店決めてって言っても決めないし、じゃ あのおうち焼肉でいいじゃんと思って焼肉を買いに行ってもなんかこう選ぶのを渋ってるというか、なんかそういうこう煮えたぎらない感じで
言ったから、煮えたぎらない、
自分からこう引っ張っていかないというか、自分がしたいって言ったのに、まあ、自分が引っ張っていかないんだみたいな。
まあね、正直そこに関しては僕も言いたいこといっぱいあるけど、
はい、
ここは折り合いつけるということで言うのやめときます
そうですね、はい、僕もこれ以上あなたを責めるということはせずに、
うん、
折り合いをつけて、
そうですね、
あの場を和ませてからちょっと不穏な雰囲気でね、う
ん、なんでさ
始まりましたけど、
なんでさあなたはさ前回もそうですけど不穏な空気から始めようとするの、いつも僕がその後どうやってこう変えようとしてるかっていう努力とか分かってんのかな。
分かってないよ。
分かってないよね、
からこのありさまだ。
本当だよ、
はい、
もう大変。
いつもリスナーさん、マヨミンの方たちはね、
うん、
あのこの30分40分大丈夫だろうかと思うスタートで ね
ハラハラさせておりますよ、
はい、始まっていくということで、う
ん、はい、
でポリタさん何ですか、人とのつながりが知らない誰かを助ける手伝いになると知ったんですか、うん、
はい、これね、
はい、
ちょっとね今日いいことがあったんですよ、
はい、
あの高校のね、 同級生がいるんですけども、うん、
はい、
あの一人ねその友達とはあの LINE でまだつながっていてたまに連絡が来るんですよ、うん、
はい、
でその友達からですね、あのこの間石川県で地震があったじゃないですか、
能登半島地震ですね、
はい、
はい、
でそこになんか知り合いの農家さんがいるんですって、でその農家さんが、
はい、
今もまだ飲料水にすらも困っているっていう状況で、でその友達が何かしら支援してあげたいと思って、
うん、
その農家さんで作っているお米を大量に買ったんですって、
はいはいはい、
で僕にあの少しあの買ってもらえないかって連絡が来たんですよ、
うん、はい、
それはもう買いますよと思って、
うん、
あの買う買うって言ってね、
牛
違うボートバイ、
はい、
買う方ね、
はい、
あの買うって言ってね、
うん、
あの買うことにしたんですけれども、はい、そっか、そういうね、あの直接じゃなくても間接的にねそういうお手伝いができるんだなってことを知って、うん、
はい、
でもそういうねあのね、困ってる人のためになんかお米をねちゃんと買ってあげてる友達がちょっと誇らしかったし、
うん、
なんかそういう手伝いができてよかったなって思ったっていう話でした、うん、
大丈夫、詐欺じゃないそれ、
詐欺じゃないよ、もう高校の同級生だもん
先にお金振り込むパターン、
うん、逆、あのお米が届いてからでいいよって言われた、
あよかったよかった、
うん、
あなた騙されやすいからさ、
そう、多分どんちゃんよりは騙されにくいと思うよ、
本当かな、
うん、
まあでもそうね、
うん、
あのまあ水のことでねちょっと話があるんですけれども、
あそうなの、
はい、あのとてもその被災地の方をね、
うん、
こう、まあ、遠くからでも応援できるということはすごく大事なことだなと思うんですけれど、
うん、
僕はあのこの前防災用 の、まあ、あの保管している水、
あ、はいはい、
何年も持つ水っていうのを会社で配ってて、
うん、会社で配られたの、
あの賞味期限近いからって言って、
あ、はいはいはい、
2リッターのでっかい水、
うん
うん、もう何年蓄えてんだろうっていうような
あそれ社員の人に配ってたの、
そう、うん、飲んでみてって、
あ飲んだのね、
はい、飲んだんですよ、
どうだったの、
水がね、
うん、
固かったの、
硬水の水
わかんないんだけど、
どういうこと固いって、
水って飲むとさ、まああのまあ、イメージとしてトゥルンと入っていくじゃないですかまあ液状のもんだから、
まあ、日本の水は割と柔らかいですよね、
うん、あんまり喉に違和感なく入っていくじゃないですか、
うん、そうだね、うん、
なんかね水っていうのがこう2センチずつぐらいこうなんだろう正方形みたいな水がグラスに入ってるような感じで、
固形物を飲んでるみたいってこと、
そうそうそうそう、結構硬くてこう水と水がこう境目があるようなゴワゴワした水って言ったらいいのかな、
でも一応ちゃんと液体にはなってる
んだよね、液体にはなってるんですよ、
うん、
であのみんなして、
うん、
まずいってこれは相当じゃないと飲めないって思ったのね、
なるほどね、最初の頃は普通に飲めたのかね、
かもしれないけどね、
うん、
でもさあの先日箱根に僕ら旅行行きまして、
あ行きましたね、
泊まったホテルで、
うん、
超軟水っていうお水があったんですよね、
ああったね、
であれが逆にさ、
うん、
もう水が柔らかくてさ、
柔らかかったね、美味しかった
ね、口に入れた瞬間、うん、ふわっとするのよね
そうかな、まあ柔らかかったよ確かに、
うん、なんで同じ水だけどさ、
うん、
もちろんだけど違いがあるんだなって、
ああまあそうかもね、水に違いは確かにある、
そう、うん、でまあ、あの被災地の方とかって今水に困ってらっしゃるじゃないですか、
うん、
だから、ね、そういう防災の水とか飲んだ時にさ、
うん、
こう飲んでみて思ったけど、
うん、
なんか美味しい水が飲めるってこんだけ幸せなんだなって、
あーなるほどね、
うん、ちょっと最近感じますよね、
う
ん、
そうですね、水も大切です、
うんうん、お米も大切ですね、
お米も大切です、
はい、
うん、ということでねまあちょっとその防災の話になりましたが、
はい、
今回はですねちょっとまたまたまた、はい、あのお便りが来ておりますので、
はい、
お便り会にしていきたいと思っております、
はい、ありがとうございます、
はい、はい、じゃあ今回のお便りなんですけれども、
はい、
マヨミンネームは、あ違う忘れるとこだった乾杯をしましょう、
はい乾杯しましょう、
はい、今日は何持ちますか、
今日は皆さんも、
うん、
あのまあ、僕らね、まあ、東京に住んでますけれども、
はい、
あの以前ねあれが届いたんですよ、
あれ
あの防災用のカタロンが届いたんですよね、
うん、あ 区のやつだねあれは、
そう、うん、でそれで防災用品を買ってくださいって言って、
うんうん、
5,000円だったっけかな、
ぐらいのかな、ポイントだったと思うけど、う
ん、で2人分来たんで、
うん、
あの買ったんですよ、
うん、
半年ぐらい前かな
かな、ちょっともう時期忘れちゃったぐらい前だよね、
うんうん、それがね急遽先週届きまして、
届いたね。
でしかもさ、東京都の小池都知事、
はい、東京都の、ね、あそうだね、うん、
3月11日 3.11 の日に、
うん、
あの皆様備えてくださいって、
うん、
警鐘を鳴らしたんですよね、
はい、
これは
これは
もう間もなく来るという合図です。
そうなの、
アースクエック、せーの、
真夜中にゲイ。
不吉だね。
なんで不吉な乾杯にすんの。
美味しいです。森田さん、今日のドリンクは何ですの。
はい、今日の飲み物はリプトンさんからアイスミルクティーです。
はい、美味しいですねこれは。
美味しいですけどね。
昔は1リッター100円で買えたんですけど。
あ、そんな安かったっけあれ、
うん、今紙パックで1リッターも切って900ミリリットルになってますね。
うん、
はい、
せちがらいですね。
めっちゃがらいですね。でも美味しいです。
はい、はい、ということでお便りの方に行きたいと思いますけれども、
はい、
マユミンネームはヨシウスさんです。
ありがとうございます。ヨシウスさん、
ありがとうございます。じゃあヨシウスさんのお便りなので、
はい、
僕の方が読みますかね。
そうですね、僕はちょっと僕うどんは肺活量が足りないものでして、
はい、で今回さ、
はい、
あの一回読んだんだけど、
うん、
いつもより多いかも。
いつもより多いかも。あ、
ちょっとボリュームが
溜まってんね
すごいんだよね。まあでもねこれはね、うん、
本当だ本当だ、うん、
あの SNS でね吉井さんと関わってる方はご存知かもしれませんが、
はい、
あのちょっとね昨年だったかな、
うん、
あの事件がちょっとあったんですよね。
そのようですね。
でその事件何なのって何回か聞いたんだけどなかなか教えてくれなくて、
うん、
でお便りであの送りますからってずっと言われてたのが、はい、やっと届いたので。
そうですね、ためにためまくった吉井さんのあれ、
はい、あれが
を抜いていきましょう。
はい、ちょっとご紹介していきますね。
はい、
こんばんは、お疲れ様です。吉井です。お二人ともちゃんと元気にされていますか。吉井はお二人のことがいつでも心配で年下のくせに出しゃばってすみませんが常にお母さんみたいな気持ちになります。
また出たお母さん、
うん、
また増えたねお母さん
まあ吉井さんお母さんっぽくないけどね
そうね、
うん、可愛い男の子です、
うん、
さてまた文章が長くはなってしまいますがあの事件の真相を全部細かく話すと大変なのでなるべくギュッとまとめてお二人に話したいのでお便りを送らせていただきました。
おー、まとめてこの長さなのか相当もう本当大きかったんだろうね。
そうだね、まとめなかったらあとどんぐらい増えてたんだろうと思った。
そうね、いや、ためにためまくったあれを、
はい、
しかと聞いていきたいと思います。
はい、はい、いきますよ。あの事件は簡単に言うと近所トラブルだったんです。昨年の夏に入るくらいに突然いつもはなかったすっごくうるさいバイクが家の隣で吹かされたのですどうしたの、どんちゃん。
いや、あの昨年4月ですね、
うん、
あのポリタンさんと花見をして、
はいはいはい、
でその時は2人で1分ぐらいのショート動画を撮ったんですよね。
あ、撮ったね、うん、
はい、その時にあのポリタンさんが吹きましたって
それか
吹きましたっていう動画が去年の4月くらいに上がってるんで、よかったら X 見てみて、ね、
何の紹介関係ないから、
吹かされたのですっていうから。
あ、それで吹いたのね、
はい
はい、戻ります。
はい、
最初は暴走族が来たのかなと思ったのですが、何度かそういう日が続き調べたら隣の家族の子供だったんです。
おお、子供が吹いた
子供、まあ、あのバイクでね、
はい、
で相手は悪気なくてもさすがに休みの日までうるさい日があったので一度注意したのです。
うん、
偉いですね、ちゃんと注意するって、
うん、
うん、そしたらついに半年が経ちまだ続いていたのです。
あらららら。
自分は基本ストレスを溜めて溜めて溜めて爆発してしまう性格で、それがダメなのも分かっていたのですが、とうとう夜遅くに寝てる壁の向こう側でまたバイクのうるさい音をやられたので窓ガラスに向かってうっせえな、え、吉井さんっぽくない本当にうっせえなって言ったのかなで軽く殴ったつもりがバリバリに割れて手から血が出てしまいました。
え、
窓ガラスを
大事な手が、
え 意外意外そう、ね、うん、そんな興奮されたのね。
だってお料理人なのよ彼。
そうだね、手はね、大事な商売道具なのに、う
ん、あららら
その勢いで外で直接当本人に怒鳴ってしまい、警察を呼ぶことになり、うん、自分の家あたりが夜遅くにたくさん警察が来てしまい、取り調べになったのです。
あらららら ら。
まさか取り調べられた側だったのね。
そうだね。あ、でもさ、 あの血だらけの手、
うん、
燃える、
あなた好きだもんね、そういうの、うん、
なおかつそれに包帯巻いてる手とか、うん、ふくらはぎとか好き、うん、
あのちょっとね、妄想が進みすぎ、
うん、すこ、
はい。で戻ります。
はい。
パートナーももう引っ越さないとと、自分にとってももう体に悪いと言ってくれて、
うん、
仕事場の人もすぐに駆けつけてくれて、まるで自分が事件を起こしたみたいで散々な気持ちになりました、
うん、
そうね、うるさいのはね、隣の子供ですからね、
うん
うん、悪いのは騒音立てた側なのに、まるで我慢してる人が悪いみたいになるんですね、
うん、
噛んじゃった。ただ警察の人も相手は家族全員バカすぎて話して理解してないみたいと言っていたのと、バカバカしいと思いますが、引っ越しされた方があなたのためでもありますし、隣の住人だけどもうなるべく会わないようにしてくださいと言われたのです。
うーん、
あ
ー、じゃあ一件だけじゃないんだねこれ。
うん、
多分何件かもう同じこと知ってるんだね。
知ってるのかもしれないですね、
はい。
あと家族の方と隣のね、家の方たちと話してあんまり話が合わないとも思ったのかもしれないですね。
でもそれを警察の方がそういう乱暴な言葉を使って、
うん、
あの他人をバカにするような発言はしちゃいけないと思います僕、
うん、バカにというかさ、
うん、
これはどっちかというと吉井さんに対してさ、
うん、
引っ越した方がいいとか
諦めなさいみたいだよね、う
ん、なんかそれも失礼だよねと思った。
そうね、
うん、
まあ民事に介入できませんからね。
まあそうなんだけれども、
よくあの迷惑系 YouTuber が言うじゃないですか、
うん、
警察は民事に介入できないんでって言って。
まあそうなんだけれども、うん、実際はでももうちょっとね寄り添ってくれてもいいのにねって思うけどね。
そうですね、
うん
うん、
まだあります、
はい。
今思うとその家族と話したことは何度もあるのですが、
うん、
基本マウント家族だといつも思っていたので、最初から話しないで挨拶もする必要もないくらいの人だったんだと思いました、
うん、
結局自分が誰にでも挨拶や話を聞いたり話したりしちゃうのがダメだと反省もしました。
あら、なんか僕見覚えがあるこれ。
そうなの？
自分自身に。
あー、そうなんだ、
はい、
うん、やってしまったことは自分でもダメだったと分かっていますが、なんで優しくしていたのに恩をあだで返されなきゃいけないのと思う事件でした、
うんうんうん、
そしてなんだかこのことでこの町からもう消えていっそ外国でも暮らしたらとかも思ってしまいました、
はいはいはい、
今でも我慢はよくしてしまうのですが、我慢は限界を超えてはダメだと反省する日々です。ただ今言えることは、世の中のみんながちゃんとお互い気を使えて優しい人間でいられたら平和でいられるのと思う毎日です、
うん、
本当に本当に文章が結局めちゃくちゃ長くなりました笑。
そうでもなかった、うん、
あ、本当、
うん、
この話はまだお便りに書けない部分もありましたので、お二人とまたお会いできた日にお酒でも飲みながらお話ししたいです、
はい、
お二人の話の方がいっぱい聞きたいですが、ラブ。
うん、
春がそろそろやってきますね。今は引っ越しして家の前が桜の木がたくさんある環境も良くなった場所ですごく良きです。
あらら、良かったこと。
花粉症が辛いですね。
うん、辛いですよ。
あ、はい、季節の変わり始めになっていくので、お二人ともくれぐれも体調にもお気をつけてくださいませ。
うん、
あ、こないだはカフェに来ていただき本当にありがとうございます。お二人が可愛すぎてちょっとしか会えませんでしたが、キュンキュンしちゃってましたよ。
いや、
本当にお二人がすごい大好きです。それではまたお便り送りますよ。失礼いたします、ヨシウスより。
はい、ヨシウスさん、お便りありがとうございました。
ありがとうございました。
いや、これですね、
はい、
まあ隣人トラブルですよね。
そうですね、
はい、
やっぱあるんだね。
ありますよ。
うん、
まあ、プリタンさんは今このね眉毛ハウスを買われて、
うん、
まあ、長いこと、まあ、そういう隣人トラブルは、
うん、
まあないかなと思うんですけど、壁も分厚いしねこのマンションね。
まあ幸いね防音もついてるから、うんうん、
あるんですけど、
うん、
そもそもねこの日本っていう国自体、
うん、
もう自分たちの領土ではないんですよ。
何の話？
言うなればもう日本っていう国はありますけれども、
はい、
まあ、ほぼほぼ所有権はアメリカのようなものです。
いきなりスケール広くなるな。
はい、で僕たちが、まあ、一般的に賃貸に住んでいる場合、
うん、
賃貸の場所自体も自分のものではないんですよ、うん、
急にスケール小さくなったな
大家さんのもんなんですよね。
はい、
はい、なので自分たちが安らげる場所なんてないんだな、
うん、極端だない
や思ったのよ。
そうなの？
これ公共の場とかってさ、
うん、
僕よく思うんですけど、
はあ、
僕満員電車でいつも通勤するんですけど、
うん、
まあ、たまにね周りがうるさいようにこうわめく人いるんですよ。
あ、いるね、
うん、うるさいよ静かにしてよとかさ、
うん、
あと電車から降りなさいとかさ、
うん、
僕も昔音楽を聴いてて、
うん、
イヤホン外されてうるさいって言われたことがあった、
うん、そうなんだ。
音漏れでね、
うん、
あるんだけどさ、そもそも電車ってあなたの場所じゃないからねと思って、
うん、
文句言うならタクシーで来なさいよって、
うん、
言っちゃった。
あ、そしたらどうなったの？
グーも根も言わなかった。
ああ、論破しちゃったんだそこは、
うん、だってあなたのものじゃないでしょって、
うん、
みんながいるんだからうるさくてしょうがないでしょって、
はあ、
でも吉祐さんもそうですけれども、
うん、
日本人はみんなのものでも、
うん、
ちゃんとその思いやって気を使いやってマナーを守って、
うん、
しっかりと公共の場はきれいに保てる、
うん、
珍しい人種なんですよね。
そうですね、
うん、とか吉祐さんがやってることは全然間違いじゃないんですよ、
うん、
ただ自分のものでもない、
うん、
まあ、家も土地も、
うん、
国も
国まで持っていっちゃうのね、
うん
うん、
でこれってさ、どこの国行ってもそういう問題ってつきまとうか、
うん、
もしくはもっとスケールアップして襲ってくる可能性もありますね。
星？
え？いや例えばさ、
うん、
例えばよ、
うん、
アメリカ行ったら銃声が鳴るとかさ。
ああ、そっちのスケールね。
うん、
あるあるある。場所によってはだけどね。
とか南アメリカとかさ、
うん、
アフリカの方行ったら夜に、うん、アフガニスタンダンスじゃないや
ダンス
なんかいきなり民族舞踊がこう流れたりとか。
ああ
いう都市伝説もあります。
今度都市伝説か。
ね、メキシコだったかチリで、
はい、
夜中に、
うん、
なんか特殊な踊りをしている人がいて、
はあ、
その人に切り刻まれるっていう事件があったんですよ、
うん、
でこれって実物見た人があんまりいなくて、
うん、
まあ、そういう都市伝説としてあったんだけど、
うん、
それを実際に動画撮った人がいるのよ、うん、
まあ、
本人か分かんないけど、
うん、
なんてかかしみたいにまず手を広げて、
うん、
ゆらゆらと揺れて、
はい、
なんか特殊な踊りをしながらね手に包丁を持ってるの。
うーん、ちょっといいですか。
はい、
話が飛びすぎて何が何だかよく分かりません
そうですよね。まあ日本だからまだこの程度で住んでるのかもしれない
ああそうなのかな。
まあ僕自身が吉井さんじゃないからこの程度と言って失礼に当たるかもしれないけど、
うん、そうかもね、うん、
もっと他の国他の地域に行ったら、
うん、
もっともっとひどいかもしれない。
そうかもしれない。
うん、
うん、そうかもしれないけどなんか、うん、なんかスケールが大きくなったり小さくなったり都市伝説行ったりで、
はい、
ちょっと混乱しております
そうですよね、
はい、
まあそんな人ですけども。
そんな人ですね。
真夜中にゲイ、
はい、ポルタさんこういう経験ありますか？
隣人トラブルはね正直ないんだよね。
あらあら、裕福で幸せな。
あ、全然そういうわけではないんだけど、はい、
うん、
多分ないんだよな。仲良くなることはあっても、
うん、
なんか文句言われたりとかは正直なくて、
うん、
ただ僕何年か数年前に今住んでるマンションの理事長を、はい、副理事長か、
うん、
をやってた時期があって、
うん、
マンションの中でも トラブルはありましたよ。
はいはいはい。
あのなんだっけ、タバコの煙が臭いとかって言って、あの多分ベランダで座れている部屋があって、
うん、
そこの上の部屋かな、おそらく。
あ、ありますね。
にこう入ってきて臭いからやめてほしいとか、
うん、
でも多分さ、それ理事会でそれ話題になって話したんだけど、
うん、
多分そのベランダで吸ってる人は、
うん、
家の中で吸えなくて、うん、寂しく吸ってるだろうに、そんな文句言われてかわいそうだよねみたいな話になって、
うん、
うん、ちょっとなんか切ないね、これ注意するのっていう、
そうだね、
話になりましたよ。
うん、今ほら吉さんがバイクの音で、
うん、
まあ、周りの人からしたら迷惑かもしれないけど、
うん、
まあ、やってる本人からしたら嫌がらせでやってるわけでもないかもしれない。
まあね、若いから楽しくて、
そうバイクが好きで、
うん、
まあ、一日昼間すごく嫌なことがあるけど、バイクの吹かす音聞くと、
うん、
あの心がリラックスするタイプの人かもしれないじゃない、うん、
まあ、すっきりするのかもね、
うん
うん、
とかその周りの人にさ、周りの家にこう迷惑をかけてるつもりはないけど、
うん、
実際迷惑になってたってケースって多々あると思うんですよ、うん、
あるかもしれないね、
うん、でこのまあ解決っていうのは、
うん、
もちろん僕たちお悩み相談室じゃないのであ
、まさかのいきなりの突き放し、
はい、うん、そういうリスクのスキルはないので、
うん、
あれなんですけれども、ちょっとこういう可能性があるなっていう話がありまして。
何ですか？
それはあの土地にまつわる記録、
記憶、記録、はい、
記憶、
記憶、はい、
はい、要はあの地名とか、
うん、
土地にそういう災いが降りかかる可能性がある場所っていうのって結構あるんですよ、
うん、都市伝説に入りましたね。
ノーノーノ
ーノーノーなの？
土地伝説です
いいわそれは別に一緒や。え、それで？
でこれってでもバカにはできなくて、
はい、
あの番地ってあるじゃないですか。番地とか市区町村の名前でもいいんだけど、
はい、
自分の住んでる場所に、
うん、
あのまあ、漢字で書いて入ってくる漢字、
うん、
に割と意味って結構あって。
ああ、なんかあるね、山水が入っているとなんとかとか。
そうそうそうそう、うん、すごくメジャーどころで言うと、
うん、
まあ、ポリタンさんが言ったように山水が入ってる地名っていうのは、
うん、
あの水害が起きやすい。
なんかね聞くよね、うん、それよく。
例えば、
うん、
ね、滝、
あ、滝ね、
とかと池、うん、
池あるね。
あとあの山水にカタカナの絵って書く絵
それって、はい、
ね、いろいろあったりとか、あとはねあんまりないかもしれないけど、
うん、
傘とか。
傘は知らないけどどっかあるのかな。
あと竜とか。
竜はありそうだね、
うんうん、竜って縁起が良さそうに聞こえるじゃないですか、
うん、なんか神様みたいなイメージがあるけど、
うん、この前僕ら箱根に行った時に、
うん、
あの目的地がね実はあって、
うん、
ここに行きたいっていうのがあったんだけど、
うん、
九頭竜神社ってとこ行ったんですよね。
行きましたね、
はい、うん、まあ、あのすごくちっちゃかったんだけど、
うん、
あの歩いていかないといけない場所で。
あ、結構歩きましたね、
うん、すごくその神聖な場所にあってね、
うん、
厳かな雰囲気を楽しんできたんですけれども。
あ、そうだね、なんかその歩いていかないと入れない場所にあって、
うん、
なんか結構空気が違ったよねそこだけ、
うんうん、秘境みたいな感じしたよね、
うん、
なんだけどその竜があるところも、
うん、
もともとその水害に襲われたところが多くて。
ああ、そっか、
そう、
水害があって竜を祀って沈めたとか、うん、そういうことなのかもね。
とか逆で、
うん、
川を竜に見立てて、
うん、
あの川竜が暴れたっていうので、
うん、
あの川のところに竜って沈めつけたりとか、
うんうんうん、
っていうのは、まあ、水が関わるところ、
うん、
で結構それにこう加えて悪いのが袋っていう感じ。
なんか池袋ってどうなんのって今聞いてて思ったけど、
あの袋っていうのは漢字がつくところは、うん、あの悪い、なんだろう、雰囲気とか風が溜まりやすいっていう。
袋工事とか言うし、
そういうとこもそうね、うん、っていうところがあって、あのそういうのが地面に入ってると、まあ、水害の恐れがあると。
うーん、
で今度はあの土関係、土砂崩れとか。
あ、土の関係のある土地ね、
うん、これちょっと竜に似てるんだけど、
うん、
蛇っていう漢字がつくところあんまりないと思うんだけど。
蛇ってでもなんか水のイメージだけど、あ、そっか、でも土の神様でもあるか。
うん、
そうだね、うん、
とかあとは漢字の動物の猿、
猿モンキ
ー、これは
猿は結構あるかも、
うん
うん、
猿っていうのがそのひとくなんだろう立ち猿みたいなの猿、
うん、
であんまり良くなかったりするみたいで、
うーん、
あとは猿も木から滑るっていう、
落ちるじゃないの、
そうだね、
うん猿滑りっていうキノコなら
あそうかもね、
あれ違うな、あれは猿の腰掛けだ、
うん、
うん、
とかあとは意外だけど、
うん、
桜、
桜
っていうあの春に咲く桜ね、
うん、
これもあの避けるっていう、まあ破れる、
あ
避けるっていう感じにつながる可能性があって、
うん、
あの山間部で桜っていう感じが作るところは、
うん、
豪雨の時は結構注意なんですって、
うーん、なんかなかなかどこにも住めないですね、
うん、
うん、
あとは、うん、まあ、もうちょっとね深掘りしていくと、
うん、
緑っていう漢字が入ってるところ、
緑いっぱいありそうだな、
ね、緑が丘とかさ、
うん、
ね、緑公園とかさ、
うん、
分かんないけどあるか知らないけど、
うん、いやでも緑はいっぱいあると思うよ、
うんうん、そこってもともと緑がなかった場所で、緑にしたくて緑ってつけた、
うんうんうんうん、
ところとかは地盤が不安定だったりとか、
なるほど、
ちょっとこう水が多かったりしてこう液状化しやすいとか、
まあ、ちゃんと理由があるんですね、
うん、あとは似たような感じだと、
うん、
久保、あの名前に久保田さんとかさ、いない、
あーあるね、
あの浮かんむりに三髄書いてこう、うん、安田圭の圭みたいな感
じ、はい、荻窪の久保
か、あそうねそうね、うん、とかもあの溜まりやすいとかっていう
意味
で悪気が溜まりやすいっていうのも
なるほど、ね、
あるらしい、
うん、
うん、
でだいぶ話が土地の伝説の話になってますけど、
うん、なので、
うん、
なんでしょう、人が悪いとかってよりも、
うん、
もうそもそもその土地がやばいっていう可能性も結構あると思うんですね、
あ、まあ、その土地に住んでるがゆえにそういう悪影響を受けて、
うん、
まあ、そういう問題を起こしてしまってるのかもってことですかね、
そう、
なるほど、
言うなれば漢字もさ誰かがつけたもので、
うん、
こういう町にしたいとかさ、
うん、
こういう土地にしたいっていう一種の呪いがかかってる名前ですから、
うんうんうん、
まあちょっとこの土地と相性が悪いなっていう場所って、うん、まあ、引っ越しとかした方だとかだと、
うん、
結構あると思うの、
うん、
まあ、この場所だとちょっと嫌なこと多かったなとか、
あー分かる、
うん
うん、僕さ、
うん、
子供の頃結構引っ越しが多かったんですよ、
はい、
頻繁に引っ越しをしていて、
うん、
で結構短いところだと1年かどこんぐらいで引っ越したところある、
うん、
で確かにそこに住んでた時は、
うん、
なんか結構僕自分自身が変な気持ちになることが多くて、一回そこマンションだったんですけど住んでた時に金縛りにあったんですよね、中学生か高校ぐらいの時ですけど、でそれ以来ちょっとそこの家に住んでるの嫌になりましたね、
あ、まあ一概にねその漢字がつくから悪い場所とは言えないんだけど、でもやっぱり相性っていうのあるから、まあ、今回の吉宇さん何引っ越し、
うん、
されたんですけれども、
そうですね、
まあ、悪い時はね諦めるというよりは、
うん、
退去した方がいいよね、
まあ、逃げることも大事ですよね、
うんうん、だってもう土地だったらさどうしようもないじゃない、
そうだね、そこで頑張ったところでね、
うんうん、立ち向かえませんから、
うん、
そういう時はね逃げるのがやっぱりいいと思います、うん、
なかなか新しいアプローチでしたね、
はい、
うん、普通の人だったらそういう解釈はしないですけれどもさすがどんちゃんですね、
あ、そうですか、
うん、
いつか言おうと思ってたんですこの土地関わる伝説、
まあ、ちょっとね吉井さんのお便りにちょっと便乗した形ではありますが、
う
ん、
はい、
ね、
あとこれも言わせて、
まだある何
前にちょろっと話したかもしれないんだけど、
はい、
水が記憶を持つ、
あ、言ってたね、
っていうお話は以前したかと思うんですけれども、
うん、
ちょっと進展がありまして
進展があるんですか、
はい、
話に、
はい、冒頭に水の話もしたんですけれども、
うん、防災のだけどね、
はい、
うん、
水ってねただの物質というかさ、
うん、
液というかさ、なんだろう、うん、生命じゃないって思ってる方多数いらっしゃると思うんです、
生命、
まあ なんだろう、こう命を授かって、
ほう、
でこう自分で物事を考えて、
ほう、
動くとか、
はいはいはい、
何か考えるとか、それも含めて思考を持ったりとか、
うん、
なんかそのまあデバイスでいうところのハードディスクみたいなさメモリーとかさ
いきなり無機質なものにする、
うん、そういうイメージって基本水にはないと思うのね。
なるほど、
うん、けどやっぱり僕ね、水は記憶を持つと思ってて、
うん、
し水も考えるんだと思うのね。
なるほど。
で、あのよく言うじゃないですか、
なんて
こう花にあげる水、
うん、
その水に対してあのありがとねとかさ、
うん、
こう良い言葉をかけると、
うん、
水の効果が大きくなる。
うーん、
逆にあのなんだろう、ネガティブな言葉をかけると、
うん、
水の水質が悪くなるとか、
あー、
う
ん、
そういう実験も ね結構されてて、
うんうんうん、
理科の学校ではなかった、小学校の時。
理科の学校、
小学校の時に、
あ、小学校の時、
うん
うん、
いやなかった。
何を、
水の実験。
水の実験はあったと思うけど、
うん、
何の実験のこと言ってんのかな。
水にこう気持ちを込めて、
うん、
まあ、呪いの水を作るみたいな。
あれ呪いの方なの。
まあ良い意味でも悪い意味でも呪いよね。
あ、
うん、
学校ではしなかったけれども、
うん、
僕が小学校の頃超能力ブームがちょうど来てたので、
はい、
あの水に念を込めるっていうのはありましたね。
あ、まさにその類ですね。
あのその水に念を込めると甘くなったり辛くなったりするっていう実験がテレビであって、
うん、
結構それを真似してやったことある。
うん、うん、じゃあもうお試し済みですね。
お試し済みだ。まあ、あの勘違いだったかもしれないけれども結果は、うん、あの確かに甘くなった気はしたけど、
うん
うん、なんか甘くなれって思っての飲んでるから甘くなっただけかもしれない。
うん、うん、であの水ってさ、
うん、
やっぱりその聖なるものとして扱えば、
うん、
まあ、聖水とかさ、
そうだね、
お清めとかさ、
うん、
まあ、なんかそういう邪を払うものみたいな感じで使える、まあ、陰陽で言ったら陽の使い方ができると思うんだけど、
うんうん、
逆に水をさ、あの不浄にというかさ、
うん、
こう汚水というかさ、
うん、
こう水を溜めてろ過しないで、
うん、
こう汚していくとどんどんどんどん悪い曲も貯められていって、
うん、
そのなんていうのかな、用水路って、うん、用水路ってよくあるじゃないですか街に、
うんうん、
用水路をこう邪魔に扱いして、
うん、
こう地面の下にどんどん掘り下げていって、
うん、
コンクリートで固めて、
うん、
トンネルみたいにしてる用水路って見たことないです、
うん、排水溝の排水路、
排水路っていうのかな、
うん、
ちょっとパッちっちゃいトンネルみたいな、
うん、
その中水が流れていく、
うん、
あれって日の光が当たらないから水に、うん、水ってすごくね、ああいう場所って良くないんですって、
うん
うん、あの、
うん、
そういう風なところがある水のエリア、
水のエリア、
うん、あ、なんかね悪いことが起きやすいんですって。
ああ、じゃあ気がたまるとかっていうのと同じように水に関しても同じようなことが言えるのかな、
う
ん、
そう、
うん、
で水ってどこにでも行くじゃないですか、あの土にこう浸食するし、
浸水のことかな、
浸水するし、うん、木はそれ吸うし、
うん、
人間はその辺の水飲むしだからどこにでもその悪い気持ちの水って入り込むわけですよ。
まあね、人間の体もほとんど水でできてますからね。
そう、
うん、
で人間の脳みそに、
うん、
あの記憶が保存されるなんてさ、
うん、
あの医学業界で言われてますけど、
うん、
まだ完全に証明されたわけでもないじゃないですか。
ないのかな、うん、どうかな。
からもしかしたら僕たちの体内にある血液に実は記憶が宿っているっていう可能性もゼロじゃない。
ゼロかもしれないけどね。
わかんないじゃん、そこにロマンを感じるのが都市伝説でしょ。
そうだね、ロマンを感じるのが都市伝説というのは否定しません、
うんうん、ということなんですけれども、
はい、
まあ、でもあの吉井さんもね、
あ、やっと吉井さんに戻ってきた。もう戻らないのかと思ってた。
あの僕もやっちゃうんだけど、
うん、
誰にでも挨拶したり、
はいはいはい、
あの話したりしちゃうっていうのは、
うん、
僕もしてるからそれはいけないよとは言えないね。
うん、だし、
うん、
なんか吉井さんのいいところでもあるかなと思ってて、
うん
うん、
だって挨拶とかさ、
うん、
やっぱりあのポジティブな言葉をかけるのって、
うん、
あのまあ多少の限度はあれど、
うん、
悪い気にはならないと思う。
ならないならない、うん、特に吉井さんとかさ、
うん、
こう可愛らしいオーラを持ってるから、
うん、
なんか明るく挨拶されたら誰でも喜びそうだけどなと思って、
うん
うん、
でも限度というものもあるから
限度限度、はい、う
ん、例えば、うん、あの吉薄の相方さんとかにね、
うん、
あの吉薄ちょっとそれぐらいにしときなよって言われたりとか、
うん、ほうほうほう、
僕もポリタンさんに止められることあるんだけども、
あ、はい、あ、
その辺でやめとかなきゃいけないんだっていう、
うん、
あの限度を知らないと、
あ、
周りに言われて限度ってやっと気づけるから、サイコパスって
確かにサイコパスとサイコパスと、うん、サイコパスだもんね、
うんうん、僕含めて吉薄さんもその限度がわからない可能性がある、
まあ、割とサイコパス仲間系ですもんね、
うんうん、僕物事の限度があんまり分かんないからね、ちょっとサイコパス気質なのかもしれないんですけど、
うん、
まあ、あのそういうのはねちょっと周りの意見を聞くと、
ああそうかも、ね、うん、
いいかもしれませんよね、
はい、
あとは、うん、あのお互い気を使えて優しい人間でいられたら平和ですよねって、
うん、
あの本当それの通りなんだけど、
うん、
まあ、世の中ね、うん、あのなんて言えばいいのかね、優しい気持ちでいる人ばかりではない、
まあね、いろいろ事情もあったりねするからね、うん、
心の中に闇や不満や、
うん、
妬みや憎悪を抱えてる人がごまんといる社会ですから、
うん、
まあ、ぜひね吉薄さんのような、
うん、
あのとかポリタンさんのような、
うん、
あの明るい陽の気を持ってる方をたくさん増殖、増幅ね、
増幅、
うん、増殖か、
増殖増やす、
うんうん、さしてあげるとやっぱりこう、うん、陰の人たちを救ってくれる、
そうなのかな、
手助けになると思うし、
うん、
きっとなんか吉薄さんのいる環境って、
うん、
陽の人、
うん、
明るい気持ちの人が多いんだろうなって、
うん、自然とね、お便り聞い
ててね、うんうん、思いましたね、
思います、
はい、
ね、カフェもね本当に皆さんね優しいね、うん、雰囲気のカフェで大好きです。
あの最後の方のお便りにね、今は引っ越しして、
うん、
家の前が桜の木がたくさんあるって、
あ、素敵ですね。
これ冒頭に僕言っちゃったね、桜っていう字は避けるっていう、うん、
言っちゃったね、
ま、地面に入ってなければ
そうだね、桜の木自体には何の、ね、罪もないですしね、うん、綺麗ですからね、
うん
うん、
でもほら桜もさ、みんないろんな人が見に来るからさ、
うん、
あの良い桜と悪い桜もあるって聞くよ。
あ、そういうこともあるんだ、
うん、みんなが集まる場所はやっぱりその分、
まあ、いろんな木が集まるってことかな、
う
ん、
はい、そういうこともあるようなので、
うん、
まあ、物体だけじゃなくて、うん、あの水や、まあ、空気や、
うん、
まあ、もう大きくまとめた土地、
うん
うん、についても、
うん、
まあ、ちょっと不満がある方がいたら、
うん、
あのちょっと探してみてはいかがでしょうか、
うん、そうですね、最終的には星とかにもなっていくかもしれないもんね、はい、
なりませんね、
うんうん、スケールがスケールが分かんなくなっちゃったもう、はい、ちょっとね、うん、全くまとまりませんでしたが、
はい、
あの吉井さん、あの今回もねお便りをいただきまして、うん、ありがとうございました。
でもほら壮大なテーマにね今回膨らみましたから
僕壮大だったのか小さいのか、
はい、
とんでもないところに行ってしまったのか、
はい、
ちょっとね、はい、よく分かんなかったかも正直言
うと、これはもうお便り会ではなくてサイコパス会ということで、
ああそうですかね、
はい、
はいはい、ということでね、あの今回もお便りをご紹介させていただきました
、はい、
ありがとうございます、
ありがとうございました、
はい、ということで真夜中にゲイでは皆様からの僕たち私たちに対するご意見ご要望を随時募集しております。各種 SNS の DM やお便りフォーム、ハッシュタグひらがなのマヨゲイなどでバンバン皆様の声を届けてもらえたらと思っております。今回も皆様の貴重なお耳のお時間をいただき本当にありがとうございました。皆様の一日が少しでも明るくなりますように。それではまたお会いしましょう。真夜中にゲイの
うどんでした、
ポリタンでした。それじゃまたね、せーの、
真夜中にゲイ、
バイバイ、
バイバイ、土地には気をつけて。